ラジオ紙芝居駒王丸から木曽義仲への巻始まり始まり。わあ待てー、次郎四郎、はははは。父を殺され木曽にたどり着いた駒王丸、中原兼遠の庇護のもとすくすくと成長していきました。兼遠の息子である次郎四郎と共に山を駆け回ったり川で泳いだり、木曽の豊かな自然が駒王丸を強くたくましく育てていったのであります。
プッポチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュ
ッチュ。今日はあの丘まで競争だ。一番先にあの丘の木にたどり着いた者が勝ちじゃ。わしが一番じゃ。なんのわしも負けてないぞ。待って、私も一緒に走ります。ここに登場した娘巴、後の巴御前、兼遠の娘であり駒王丸次郎四郎の遊び仲間としていつも一緒に野山を駆け回っておりました。この頃京の都では保元の乱、平治の乱が起こり、源義朝は討ち死に、そして源頼朝は流罪に、源氏の勢力が衰える世の中となっていました。しかしこれに流されなかった兼遠、源氏の由緒ある血筋の駒王丸が将来源氏の大将となるように英才教育を施します。駒王丸は兼遠の期待に応え武芸を磨き学問に励んだのであります。そして13歳になった駒王丸、兼遠にこう告げられました。駒王丸殿、13歳といえば一人前になったと同じじゃ。わしが烏帽子親となり駒王丸殿の元服の儀を行いたいと思う。ありがたき幸せに存じまする。京にある源氏一門の氏神岩清水八幡宮、木曽から遠いこの場所での元服は並々ならぬ決意と期待の表れでございましょう。厳粛な雰囲気の中、元服の儀が執り行われ、駒王丸は木曽間者次郎源義仲を名乗るようになりました。木曽義仲誕生の瞬間でございます。さて、この頃、我が世の春を謳歌していたのが、平の清盛を中心とした平家一門。平家にあらずんば人にあらず、このようなおごった発言をする者まで現れる始末。しかし平家が栄華を極める一方、庶民は飢えに苦しんでおりました。生きるのもつらい、誰か平家を倒してくれないじゃろうか。新しい世の中を望む気持ちが庶民の間にも広がり始めます。このことが後に木曽義仲が活躍する源平合戦へとつながっていくのでございます。ラジオ紙芝居駒王丸から木曽義仲への巻、今日はここまで。